お聞きの皆様、こんにちは。いつものように藤原直哉の対談です。今日は環境微生物学博士高島康秀さんとハイパーイノベーションの時代、ハイパーイノベーションの時代ということでお話を伺ってまいります。高島博士、お疲れ様でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。科学技術の話でございますけども、微生物除染をはじめですね、あるいはまあいろんな人間の科学を含めて、宇宙の科学を含めて、最近今までと違う、昔の何十年前の物理学の教科書に書いてないことがどんどん出てきていると思いますけども、最近のこの科学の状況、博士ご自身お取り組みされていることを含めてちょっとご紹介いただきたいと思うんですが、
まず私の前に、科学は変わったってことはないですね。科学は何も変わってないんですけど、はい、ただ分析と解析力が変わることによって、素材がみんな変わってきたんですね。
はい。
で、一番はやっぱり、より遠くを見る力があったのと、より小さいものを見る力があったこと。
はい。
で、その、今までは原子顕微鏡だとか、ハッブル望遠鏡だとか、まあ、いろんな遠くと近くを見るやったんですけど、はい、もっともっとすごい、いいことによって、分析とか解析がもっと動体験な科学になって、ナノというスペース以上に、そういうものを察知するようになったので、今までの機械的世界観、
はい、
から物質的世界観、こういうものから二元論という中に収めようとしなくても良くなってきた、はい、ってことは、その自然界の原理の中を非常に調べれば調べるほど、スーパーコンピューターを超えるシステムがいくらでもあるということが分かってきたんですね。だから、もっと言うならば、人間が作ってきた創造なんていう世界よりも、もっともっと宇宙だとか人類だとか生物の中にある生物の触媒性だとか、そういう力を調べてみれば見るほど、宇宙も含めて、エネルギーという立場からものを見て、その物質とかパワーとかいう立場ではない科学が台頭し始めて、それは今までの延長線を断ち切ったからと思います。今までは延長線の中にやろうとしたから、どうしてもそこに入れなかったんですね。で、ランダム科学が出た時には、はじめインチキだと言われて、ある学者が1970年全般にですね、これは本物だと証明して、ランダム科目から入って、量子力学になっていくわけですけど、それ以上に、今は動体系科学というものが、もっともっと進み始めて、ハイパーイノベーションという時代に変わってきて、この科学が台頭すると、今までの学問というものは何だったのかというぐらい、チャチなものになる。それから、人の命だって120歳まではみんな保障されるようになってしまうと、
はい、
いうことが目に見えてきて、そんな遠くないと、
うん
うん、こういう時代が近づいているのは、
はい、
今までの相対的な価値観と科学、
うん、
それから幻想主義、
うん、
そういう質量、
うん、
それから重力、
はい、
こういうものから外れたもの、もっと言えばエネルギーっていうものと、うん、その中にある生命という問題、
はい、
生命の奥底にある魂という問題、これを科学にし始めたということで、今日の話のハイパーイノベーションの元は、
うん、
エネルギーと生命と魂という科学が台頭したという話です。
なるほどね。そのエネルギーと申しましてもですね、我々そのいろんなエネルギーのことを連想するんですが、そのそれこそあるようなないような、無でもなく有でもなく、そのエネルギーの本質はどんなところにまずあるんでしょうか。
私は宇宙そのものがエネルギーの塊だということだと思う。
宇宙そのものがね、
はい、はい。それはビッグバンからブラックホールまでの間、
はいはい、
でまたブラックホールからそれが終わって瞬間にまたビッグバンに変わるとき、
はい、
こういう中に潜んでるものは物質ではなくて、
うん、
エネルギーであると、
はい、
で問題はエネルギーっていうと分裂のエネルギーだからっていうなるとそうなるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そうではなくて、エネルギーというのは分裂だけではなくて、 合成と融合というエネルギーがあると、うん、エントロピーの増大という世界で、うんうん、何事も膨張していって、うん、最後は崩壊するという理論ではなくて、うん、減少していく、
もう一つ、
減少、はいはい。最後は消えてしまうという。
消えてしまう。はい、
こういう科学が見えてきたと。
エントロピーが消えてしまう。
ええ。
はい、
この科学がはっきり見えてき始めてきているので、
はい
はい、ハイパーイノベーションというのは、うん、物質の世界から解き放たれた、
はい、
無変で無双な世界。
そうですね。
無視無臭な世界、はい。これを利用するときは人間が来たんじゃないでしょうか。
なるほどね。エントロピー増大の法則で基本的に今の物質の世界のことは我々考えてますから、エントロピーが小さくなっていく、消えるっていう話だと全然違う世界ですね。それがですからまさにハイパーと名のつくゆえんということですね。どんな世界に、どんなその道具を使うと我々その世界にアクセスできるんでしょうか。
実は、そういう世界をアクセスなくて、その世界こそが我々の命を作ってるし、この花も、私の目の前にある花も、うん、生けし生きるもの、もっと言えば地球も、す、
う、
べ、
ん、
てその力が作っていて、
まあそうですよね。だから成り立ってるわけですよね。
成り立ってるわけです。
はい。
だから存在そのもの自体が、それに支えられてるということなんですね。
そうですね。そうすると分析の枠組みなんかは、ちょっと今までの枠組みではこれ入りきりませんから、そういうこと次元を上げるということになりますよね。
もう一つは分析というのは相対的な中で行うことですから、
はい、
分析とは解析というのは相対ですから、
はい、
動態系な、分析方法というのは、
はい、
対立のない分析方法で、
対立のない分析
方法、そのままの姿をどう取れるかと、
うん、
もっと言うなら、パシッと取った瞬間に、
うん、
3次元、4次元、5次元、6次元、7次元まで含めてパシッと同じ空間の中で撮影できるかっていう、こういう話になるわけですね。うん、
なるほどね。
だから、一つは、今、理化学研究所にある、なんだ、桜ですか？
はい。
あれなんかは、もう物質の世界を超えた世界で、うん、ものを見る、ちょうどその接点の場所を見る場所、うん、機械ですね。
はい。
だから、もう、相対的に、なぜという時に、うんどうしてという、how という、
うん、
how to という世界、例えば一つの話で言うと、
はい、
調子が悪いって言われて、はい、例えば先生言いますよね、
はい、
誰か、はい、先生や、
はい、
だから医者に、ね、聞いたら、調子が悪いって言ったら、はい、あんた風邪でこうでこうで、だから悪いんだって言うと、
はい、
how でしょ。
そうですね。
だから私の聞いてるのはなぜって聞いてるんだって言ったら、
そうですね。
その、なぜっていうのは、上って聞いてるわけですよね。
なるほどね。はい、
この上っていうのは、今まで科学で説明できないって言うけど、うんはい、こっちが科学であって、
あ
実はハウは科学ではなくて、これ現象だったわけですよ。
そういうことになりますね。
ええ、
と同時に今度は生命、生物じゃなくて生命とは何かって話になってきますよね。これはどう考えればいいんでしょうかね。
生命っていうのは、
はい
呼吸して生きてるから生命じゃないんですね。
はい。
一つの中に、人間とか物質とかこう植物とかなんでもあるんですけど、
はい、
こういうものがあって相当中に、生命活動があるということになると有機的なものの中に生命活動が入る生命的な、
うん、
ベクトルとファクターが入れば、うん、植物なり生物になるという、うん、こういうふうにイメージしたっていうか、
はい、
人の
情報、
はい、もう全然逆で、
うん
大元は宇宙のずーっと全体で全ての中一つの、うん、魂という世界があって、うん
はい、
そこから生命というものが生まれてきて、
うんはい、
その生命のところの上に生物というものが乗っかるという逆なんですね。
なるほどね。元に魂、それから生命がある。
そうです。
それに生物、ものが乗っかる。
乗っかるという。
なるほど、ね。
逆、人間は逆立ちして見てるわけです。
そうですね。ねあ
だから、仏教で言うと一年三千って言うんですけどね。
はい。
で、一年三千って言うし、
うん、
また、単なる一年三千じゃなくて、
うん、
その、一年三千っていうのは、どういう意味かっていうと、
はい。
まあ、これ、法華経の世界ですけど、
うん、
地獄ガキ、畜生、人天将、遠隔症も、お酒菩薩っていう、まあ、十回があると、それが、十のが十回ずつあって、百回、百回が、もう10回あって1000回になると、
うんはい。
で、その1000回が、 国土世間っていうのと、うん、ね、国土という世間と、
はいはい、
市場って生きて、生き生きるもの、
うん、
これ、国庫ではなくて、生き生きるもの、一つの集合体で、例えばサッカーやった時に、あの、うわーって見てる人たち全員が同じ方向向いて命をうわーってやると、一つの生命体になるわけですね。
う
ん、
そうですね。
だからこういうのを市場っていうんですよ、うん、市場世間。で、もう一つは合音世間って、自分の体の中が宇宙になってるわけですね。
うん、
もう、ものすごく小宇宙で、
はい、
もう調べれば調べるほど不可思議なもので、
はい、
とても医学なんてもんじゃ調べきれないと、
はい、
もうすごいもんだと分かってたんです ね、
はい。
で、そういう一つの個というものと、全体というものと、
うん、
もう一つは空間というもの、
はい。
これは全部一つになって、命があると言ってるんですね。
うん、なるほど、なるほど。
だから一年三千というわけです。
一年三千ね。全てが一つになっているところですね。
でその元の根っこに魂があると。こういったりです
な。なるほどね。その魂は、こう、朽ちることのない、ずっと続いていくものというふうに考えてよろしいわけですよね。
もうそれはもう、魂というものに帰り、魂からまた出てくるだけですから。
そうですよね。あらゆるものがね。はい。その、まさにこの世界になってきますと、仏教を含めた宗教家の直感でこう見たところがほとんど唯一のこう道しるべになるような感じがするんですが、その辺はいかがでしょうか。博士ずっと仏教を話しておられて、
たまたま私もそういう家系に育って、
はい、
またそういうお寺で、あれだったり、子供の時からそういうのに興味があったから、まあ、いろんな方向からあらゆる信仰とか宗教とかのものを、はい、ただリテールで覚えるんではなくてね、
はい、
その中に潜んでるもの何なのかということで感じて覚えたっていうか、
はい、
感じて考えたっていうか、
はい、
私の考え方はリメンバーとスタディという覚え方よりも
リメンバーとスタディ、
これは形と形状で覚えるんですけど、
はい、
大きく言うと、自我というのがここにあると、はい、その中に、意識という、自己意識というものがあると
。
はい、その下に、無意識というのがあると。
はい、
そうすると、全体がこうあるとすると、はい、自我がここにあって、自意識がここにあると、
はい、
この残りのここのところが無意識なんですね。
はい、
だけど、この本当は無意識のこのところの部分が、
はい、
もう含めて全部自分であって、
はい、
ところが、ここだけで、物を見るっていうのが相対的な価値、はい、考え方であって。
意識と自我だけで見るってい
う。意識、そうですね。
相対的な考
え方。で、ここの、心の、この部分だけで見るっていうのも、あれなんですね。ところが、無意識の中の意識こそが、その人の持ってる自己なんですね。
自己ですね。
はい、はい。で、この自己というこことが、魂との会話の出口だと。入り口だと。で、ここのところの思考回路を計算しなきゃいけないと。
うん、
で、ここで、アルファとベータ波なんですけど、ここの会話をするには、シータ波しかないんですね。
あ、その無意識の事故と会話するにはシータ波しかない。
ええ、だから座禅組んだり、マラソンやったり、
なるほど、なるほど。
お経を唱えたりするとシータ波が出てくるわけですよ。
あ、なるほどね。アルファ波、ベータ波、それこそ、
ここから上のところですね。
そうですね。5% の世界。
ええ。
っていう、まあ、ってことですかね。自我と。
そうです。
ね。自意識と。それだけじゃダメだ。
そうです。
はい。
ダメだっていうより、これはもう勝手な人たちに
言う。勝手ですよ。そうですね。
で、ここ行かないと、宇宙との会話っていうよりも、魂との会話できないわけですよ。う
ん、無意識の事故に行かないと、
ね。行かないと。
はい。
で、人間は、魂との会話をするかしないかで、
うん、
自分が見えてくるわけですね。
今、博士こう見ておられてですね。うん、まあ、座禅はまあ好きな方やっておられますけども、そういう瞑想とか、こう、あまり やってる方ってそんなにいらっしゃらないし、シーター波出てこう、なんかやってる方っていうのは、あんまりこう、あまりお目にかからない気もするんですが、いかがでしょうか。
皆無でしょ
う。皆無でしょうね。
瞑想なんてのはシーター波出ませんから。
出ません瞑想は。
瞑想出ないです。
出ないですか。
お釈迦さんが言ってます。
あ、そうなんですか。
ええ。
ええ。
今の第一人法のところで、
ええ、
こう書いてあるんですね。
うん、
シャリホスというね、
はい、
釈迦随一の弟子が、
はい、
いて、 文字菩薩に、
はい、
おい、シャルホッツ、お前龍樹菩薩へ、うん、とこ行って、
うん、
お前、座禅してこいってこういう話があるんですね。
はい。
私はあの人、怖くて嫌ですと、言うんですね。
はい。
なんだったら、あそこ行ったら昔ね、林の中で自分が座禅したら、お前は何のために座ってるって言って、ぶっ飛んじからやって、もうどうにもこうにもなんなくなって、逃げ出してきたことがあるんですっていう話になって、その時に、瞑想に対して、
はい、
こう書いてあるんですよ、先生。あ、沈黙の黙だ。黙書、沈黙の黙ね。こうだって明日。黙書を照らす。
黙書。
黙書を小だ。
目標を小だ。はい。はい。
枯れた木のようなもんだと。
ああ。
で、これが、動かない、このことを少年工夫って言うんですね。
ああ、その事故の部分ですか？
うん。
はい、はい。
で、こっちを静かにしてるんだったら寝てるだけだったんですよ。
ああ、自我とか事故を静かにしてるのは寝てるだけ。う
ん、こっちを起こすの、起こさなきゃダメだと。
ああ、無意識の自我を
起こ
さなきゃ、
うん、起こして。
はい、はい。
で、このことをやるのを少年工夫って言うんですよ。
少年工夫。
少年工夫。
はい。
で、これを動かさないで、ここが静かにしてるっていうのは、目標小座だと。
目標小座だと。それはダメだと。借りたけねえのもんだ。なるほどね。
お茶さんにバチンってやられてるんですね。
は
ぁ。卓井さんがもうこのことものすごく怒ってるんです。
あ、そうなんですか。
ええ。
その無意識の自我を起こす。具体的にはどうやると起きるんでしょうか。
少年を持つと。
少年。
八正道。
八正道を持つ。はい。
正気少年。
はい。
気概を持ち。
ええ。
八つの正しき道を持つと。
ああ。
まあこれは一応基本ですね。
ああ、はい。
それとやっぱり、一つ、まあそのために公安をもらうわけですけど、
はい、はい、
ね。練り上げるわけですね。
練り上げる。うん、はい。
だその、練って練り上げていくのはその人の問題意識。
うん。
だから、その人の持ってる、意識が、すべてその人の魂と命なんですね。
なるほどね。
だから、ここのところが、
うん、
常に生きていないものは、暫時不在の二次と、
うん。
ね、しばし、不在は死人のようなもんだと。
ああ、その、無意識の自我が起きてない、ね。
起きてない。こうやらないやつは、もう、死んだ人間と同じだと。うん、
なるほど、なるほど。
ただ、魂のないやつは死んでんだよって、こういうことでしょ。
まあ、そういうことですね。要するに、それ、ただ単に瞑想してるだけでは全くダメで、要するに、八正道を生かして、しっかり生きるってことですか？
そうですね。それで、ちゃんとしたミッションをしっかり持ってなさい
と。ミッションを持ってなさいと。ああ。そこはなんか、ちょっと世の中誤解されてるところもありますよね。
もう全然よく誤解しちゃってるでしょ、今。今のテレビの宗教なんてのは、ね、これ心を沈めるためになって沈める。なんか誰のことだったら寝てるばっかり。ふざけたこと言ってるんですよ、私は
ね。なるほどね。そうすると結局その人として、こう、アクティブに、まさにその使命感を持って生きる。で、それにこう、天も応えてきて、で、いい世の中がどんどんできていくと。まあ、こんな仕組みになってるんですかね。
全くそうでしょうね。
ね
それを宗教で解いていって、
ね、
今までやったけど、
うん、
まあ、飢饉時とか、その、江戸の飢饉時とか、
はい、
鎌倉時代とか、
はい、
ねえ、平城京の時、平安京の時とか、はい、まあ、そういう何かとんでもない時に、なんかそういうものは起きるんでしょうけど、
ええ、
我々今の平城期には、
うん、
よっぽどの、その、問題意識がなきゃダメですよね。
はい、そういうことですね。
だから常に、問題意識をちゃんと、自分で確立して、
うん、
まあそれが哲学であり、
うん、
なんであってもいいんですけど、うん、ただ、魂という世界を練り上げれるだけの、 素材を持ってなきゃダメでしょうね。
そういうことですね。で、これはその、まさにハイパーイノベーションという形で、科学の世界までこう、で、これを扱ったときに、応用っていうようなことだと、先ほど博士120歳まで生きられるという話、あるいはその、まあ、細胞の蘇生ですよね。あるいはこの放射能が消えるともそうだと思うんですけども、どんな風にこれってこれから転換していきそうなんでしょうかね。
結論から言いますと、人間でも地球でも、
はい、
人でも、何でもこう木でも、三千草木、国土、しっかり成仏と言いますけど、すべてのもの、生けし生きるものからすべてのものに、魂というものがあると、
はい、
いうことの、魂という世界は、その人の、そのものが持っている境外の本能と、すべてのことを言ってるわけですよね。
なるほど。はい、
そうすると、人間は、その、真理というものによって、生まれて、真理ってものに帰るわけですけど、はい、その真理ってものと直接つながっておれば、ブレることもなく、酸化変敗腐敗のように劣化することもないわけですよね。
なるほど。はい。
だから地球だろうと、また人間だろうと、花だろうと、豚だろうと、牛だろうと、何でもいいんですけど、劣化することがないと。
なるほど。はい。
そういうと、真理という世界と直接つながって、来ますから、その直接ぶつかると、正しく直角にぶつかると、正直になるでしょ。
はい、はい、確かに。はい、
その正直になってくるということが、最も科学の推移でしょうね。
正直になることが、最も科学の推移。なるほどね。
だから、科学は本質的に、疑うことが科学だと言ってる人は、まだ、エセ科学であって。
なるほど。
真理に近づく科学をこれから展開するのは、ハイパーイノベーションじゃないでしょうか。
なるほどね。今、博士もいろんなプロジェクトやっておられるわけですよね。なんかやっぱりびっくりするような効果がやっぱあるわけですよね。
まあ一つの例で言いますとね。
はい。
なんか病気があるとしますね。
はい。
すると、病気を治そうとしますよね。
はい。
余計おかしくなっちゃうんでしょうね。
そうですね。
そうするとね、今は、万能細胞みたいな形で再生生物学とか、蘇生生物学とか言うんですけど、
はい、
そういう形でポッてやると、心臓が悪いのに、そのシート、生物をポンと貼ってやると、病気がなくて、元に戻りなさいという命令出すんでしょうね。
なるほどね。あ、回帰ですね。
蘇生回帰。
蘇生回帰ですね、
で。それが起きると。
うん、
じゃあ、これは、ベクトルとかファクターとか言って、なんかどういう、フィジカルとかどういうケミカルが起きたかじゃなくて、生命というものでやった場合は、それは物質ではないということだと思うんですね。
そういうことがありますね。
そういうことは時空を超えてるってことだと思うんですよ。
そういうことがありますね。はい、はい、
で。時空を超えた科学が、これからのハイパーイノベーションじゃないですかって言いたいわけです。
ほら、ものすごいことになりますね。
ええ、
我々その科学って言うと、この時空の中で、物理学のイメージって今までそうじゃないですか。さ、あの、ケミカルでもですね。この時空の中で、どんな反応を起こしていくのか、力を与えたのか見るわけだけども、それを超越したところで、こう、コミュニケーションを取っていくわけですよね。
だからそれは結局、時空の中に収まってるのは、結論から言うと、物質であるってことですね。
物質、そうですね。はい、はい。
時空がない。
時空の中にいますからね。はい、はい、はい。
で、その時空をなくしてしまうということは、その中にある、本質的なものって言うと、じゃあ今さっきの話戻すと、人間は受精卵があって、最初にポンとその受精卵が生まれてきた時に、とんでもない結果がポッとできるわけですよね。で、先生は先生になるっていう、なる。僕は僕になるっていうのは最初の一発目の細胞から私になるって決まるんですけど、これ物質的な問題ですかね。
そういうことになりますよね。
じゃあ誰がこんなこと決めたんだと。
そうですね。
で、その時に、遺伝学とか、進化論みたいなね、世界で DNA と RNA で説明するかってことになるんです。
まあそうですね。
そうすると、心臓がおかしくなった時に、うん、なんかその心臓の細胞の大元の、うん、あなたは心臓細胞になりなさいっていうような、うん、細胞をポンとくっつけると、
うん、
壊れた心臓が治っちゃったっていう話になると、うん、誰か治したのかじゃなくて、元に戻ったってことじゃないですか。
そういうことですね。
うん、だから、生物なんかは、うん、その元に戻れというサインが出ればすぐ戻っちゃうんですよね。
うん、そういうことなんですね。偉大なもんですね。
だから私はね、機能的に積み上げていくインダストリーの世界から、
はい、
次元を変えた、うん、異次元の世界によって人を救うという世界になるために多次元法則が必要になると思うんですよ。
なるほどね。はい。
だから、私は水で野菜作ったり米作ったりしてますけど、その中にはカロリーも有機も何もないわけですよ。
はい。
どっから探したって、今の物理学の有機体は出てこないわけですよ。
うん、
ところがその水だけで、うなぎがでかくなって、その水だけで米がでかくなってるわけですね。
うん、
で、それ何なのかということになると、
うん、
宇宙のエネルギーをそのまま、だから人間を食べたもので大きくなってるんだと思ってますし、窒素の二酸化に入れて大きくなってると思ってますけど、
うんうん、
現実、それは、中の微生物とか生物を動かすための、
うん、
初動のあれにはなってますけど、
うん、
現実はこの宇宙、地球を駆け巡ってるエネルギーが、うん、私も先生も、うん、ここにある花も、うん、牛も豚も、すべて、ここに、この町にある山も木も、すべて 85% 以上は、うん、そっちのエネルギーででかくなってるにも、変わらず、我々はそれに気づかないだけですね、
うん。そうですね。いや、この間もなんか見てたら、カタツムリは、なんでこの雨が降ると、クロック弁出てくるのか。カルシウムを取って殻を作ってくるのか、だってか言うんですよね。いや、でも、コンクリートないところでか、いますよね、カタツムリね。面白いこと言う人もいるなと思ってね、聞いてたんですけどね。あれは鶏の卵ね、カルシウムですよね。あれはカルシウム食ってるから、ね、それ分卵ができるんですと。でも、そうなのかなとね、前からよく思うんですけど、生命って、本当、生物の動きになると不思議だといつも思うんですよね。はい。
だから、動物だけじゃなくて、生物が激減生きるもの、もっと言えば、地球という生物もあるんですよ。
う
ん、
ああ、地球という生物ね。はい。
だから、それは、物の見方変えれば分かるわけですよ。
はい。
そうすると、星がいっぱいあって、この間、昨日、おとては七夕だったんですけど、
はい。
あれって、ミリキーウェイがあって、真ん中にブラックホールがあって、
うん、
でそれで、輪廻転生を、宇宙、この我々の銀河の輪廻転生を、あそこはやってるわけですよね。うん、
はいはい。
だけど、そこのいろんなこう、星座のところから飛んでくるエネルギーっていうのは、
はい、
その、もともと必然なり当然のことで、
うん、
これが自然の最大の鉄理なんですね。
はい。
そうすると、それを、そっちの方から答えを、我々は導いてもらえばいいんであって、
はい、
我々が、の方からそっちに近づこうなんかするかと、とんでもない遠くまで時間かかるだけであって、
なるほどなるほど、
もう、悟りなんてのはそっちの方へと心を移しちゃったら、そっちからこっち来るだから、うん、後までできるわけじゃないですか。
なるほどね。
はい、だから、科学者でも優秀な科学者はそのことを言ってるわけですよね。
うん、なるほどね。
だ日本だって世界的にも、例えば、ステーラーとか、
うん、
日本の、数学者の岡さんとか、
うん、
まあ、ケルブランとかね、また、いろんな学者の中で、
うん、
まあ、建築家だったら先生、ガウディだとかね、
はい、
あと五重塔を作った人たちとかね、
はい、
こういう人たちは、すべてをエネルギーで見る、形じゃなくてエネルギーで見れてるんですね。
なるほどね。
だから、形で見てね、
うん、
スーパーカー作ったりジェット機作ってるのって大したことないんですよ。
う
ん、
まあそういうことになりますね。
でそうなってくると、もう今素材工学も変わってきちゃって、鉄よりも何十倍も強くてね、
うん、
何十倍も軽い、うん、材料がゴロゴロできてきちゃったんで、もう乗り物もないもみんな買っちゃうわけですよ。
まあ、そうですね。
だから、私が今言ってるのは人類が進化するときが来たから、
うん、
人間はもう少し利口になって、
うん、
つまらんことにね、 こだわられない方がいいじゃないでしょうかって言いたいんですよ。
そういうことになりますね。
でそれじゃあ、運動理工部って勉強するって言ったら、私は逆です。
うん。
変な勉強するからバカになるんだよ、
そそうですね。
そんな暇があったら、うん、お経をあげてるか、座禅組んでるか、
うんうん、
ね、音楽でもやってろと、絵でも描いてろと。
なるほど。
うん。うん、もし、何か、情報を勉強したかったら、うん、今、コンピューターでいくらでもできるんだから
ね。そうですね。はい。
あんな、苦悶軸なんか言ったらね、うん、もう、物を考えなくなっちまいますね。
うん。ねえ。まあ、本当にその、教育そのものもですね、これ全部入れ替えなきゃいけませんですよね。今までの1たす1は2でないと罰がつくというね、こういうやり方だったら、ダメですよね。これなんか、革命的なことが現実には起きてきますよね。多くの人たちはこれで生きてるわけですから。まあそういう意味で言うとなんか、やはりここもやっぱ政治も大事ですよね、博士ね。
いや、今一番政治でね、しっかりしなきゃならないことは、政治経済は、ね、教育文化に貢献することを旨とするということですね。
そうですね、はい。
快楽が仕切ってちゃダメですよ。
なんか本当にね、刹那的な快楽しかないような状況が広がってきてますよね。
もっと言えば夢ってのはもう全部消えたでしょ。
そんな感じですね。あ、やっぱり大きく変わる時期なんでしょうかね。
変わるっていうよりも、ね、一回壊さなきゃダメでしょ
う、ね。あ、壊してね。まあそうですね。
ね、
うん。
で、私がね、今一番壊さなきゃなんないのは、
はい、
律令国家ですから、
うん、
律令制度をなくしたら、うん、人間は動物になって生きれるかっていうと、うん、そこまで、うん、進化してりゃいいですけど、そこまで進化してないでしょ。
はい、
まあ、また略奪を、ね、うん、方向がひどくなるだけですよ、なおしたら、うん、
はい。
だけど、そうじゃなくて、その人間が進化するっていうのに、時に、一番邪魔になってるのは、
うん、
社会システムだと思うんですよ。
ああ、そうですね。はい。はい、
で、社会システムによって従うことが、
うん、
従うことが正しいと、
うん、
いう教育、
うん、
要するに教育の 本質は、うん、正しいことを、うん、身につけることと、
うん、
もう一つは想像する力を身につけることだと思うんですよね。
ああ、そうですね。はい。
ところが従うことを身につけることが教育であるとするならば、うん、教育を見ると人間はみんなおかしくなっていっちゃうんですね。
あ、そうですね。
はい。で、今、世の中を動かしている中に、ずっと我々の段階の世代って、まあ先生って言われて、私は年若いですからですけど、まあ我々ぐらいは大体段階の世代って言われてるけど、ろくなものいないです、我々は。
そうですか。
もうね、優勝劣敗がね、あれでね、うん、ちっとばかり勉強してね、
うん、
いい学校行ったらね、高橋知れた高校行ってね、
うん、
高橋知れた大学行って、それで自分はね、優秀だった。親がまた親でね、
うん、
どこの高校行った、どこの大学行ったって。で、その後のとんでもない人間になってますよね。そんなので、もうその程度ですから。
はい、
だからそれを指揮してきたのは誰だっていうとね、
うん、
日教組の教育ですよ、うん。
なるほど。はい。
我々小学校の時はもう、日教組の教育で、
うん、
日教組を指揮してたのは、一見日教組は国に逆らっているようで言いながら、
うん、
文科省に、
ああ、そっか。
順次出たわけでしょ。
うん。なるほどね。
先生ね、
これ、ね。いっぱい食わされてます、
ね。いっぱい食わされてやっぱね、役人の方が頭いいんだな。あんな、小中学校の先生ぐらいで頭バカで、あいつらみんな使われちゃうんだよね。
そういうことになっちゃいますね。
あんなね、日教組がね、運動やってね、
うん、
いるなんてのもね、
うん、
計算の上でやらされてるんですよ。
そうですね。いや、本当でも、しかしこうやってね、新しいサイエンスもパラダイムが開けてくれば、我々また新しい夢を持てると思うんですよね。博士、最後にこう、リスナーの方に、ちょっと激励のメッセージを一言いただけます？
まあ、激励というよりも、私の言いたいのは、人類が、2100年に180億人になることは事実で、少なからず今聞いているリスナーの方は、2050年まで生きる方はほんのわずかしかいませんから、あれですけども、少なからず、100万人に行く前の、 2100年の100万人に近づいて100億人に近づくための世の中の変遷は見ると思うんですよ。
はい。
で、今のヨーロッパのあり方、アフリカのあり方、中東のあり方、また、南米のあり方、東南アジアのあり方、北東アジアのあり方、地域別に皆さん見てください。これ、みんな自然というものと、そこにある風土というものと、文化というものがあると。
はい、
で、この中に、新しいテクノロジーが入っていって、そこの開発がどんどん進んでいきながら、グローバリゼーションという大きな動きがあると思います。私は、そんな中で人類が、進化する時が来ていると思って、私は人類がダメになるとは思っていません。なぜならば、人類を作ったのは人間が作ったんじゃなくて、少なからず、真理が作ってくれたわけで、
はい、
まあそれを私どもは神仏と言ってもいいと思うんですね。
はい、
真理と神仏という世界が作ってきて、地球もそうですし、
はい、
でこういうものが作ったものの中で、じゃあ全員、性善説で入れるかというと、うん、また善も悪も含めて進化するための道具だと思った方がいいと思うんですよ。
なるほどね。
善と悪を統一するととの問題にするんではなくて、進化して善悪もスクラップして進化してしまえばいいと。
うん、
で今日リスナーの方に私のやってる今科学は空気から植物を作り、うん、水は 100%、私のやつはリサイクルできて、
うん、
あらゆる有害物質はすべて消してしまい、その出てきた、消した水を使えば、すべ、また、それを使って、米も野菜もすべてできると。で、言うならば、中央アジアに、また、砂漠のど真ん中に都市国家を作ることも私はできると。それは、私の持つ科学技術で証明してますので、はっきり言うと、終わりが始めで、始めが終わりだという科学。無変で無双な科学。それをみんなに見せてきた。その終焉としてやるんではなくて、それは人類が進化するための一つの道具だと思ってるんです。で、それはどういうことかというと、地球上の中の、インフラがいらない、作らなくてもいい。もっと言うならば、アフリカのど真ん中にも、また砂漠のど真ん中にも、中央アジアのど真ん中にも、都市国家を形成することができると。それはどういうことかというと、水と食料とエネルギーが自給自足できるからだと。
はい、
で、それは、一つの、私の科学技術ですけど、その本質のところにあるのは、色即是空、空即是色を証明したということをしておきたいと。
はいは
い、簡単に言うと、あらゆる物質は消すことができる。また、あらゆる物質は生むことができる。これを消えたり入ったりする。これを結びというわけですね。はい、で、この科学を私はやってみせていることは事実ですね。
はい、
で、これを科学技術を利用して人類が100億人、180億人に頼れることは、まさしく簡単なことです。
うん、
でもっと大事なことは、今生きてる人たちに争うことをよしなさいというよりも、楽しみを、喜びを与えるための科学技術ってあるんですよ、と。
ああ、なるほどね。
で、私は、スーパーカーに乗って、また、海外に、ジェット機で、ファーストクラスで行って、私は幸せだと思う人もいるかもしれませんけど、それよりも目の前で、物が生まれてくる瞬間、物が、有害なものが消えてくる瞬間、その中で喜びを感じれる、豊かさを感じれる。目の前にゼロから物が生まれる瞬間ほど豊かなものがない。あの六本木ヒルズでスーパーカーに乗ってる生活よりも、目の前でゼロから水の中から何かが出てきている。また、そういう世界をね、見ることによって、またガンガンになっても死なないという世界。また、どんなに苦しくても、ひょっともう考え方変えれば、それが喜びに変わってしまうという。それが科学と技術のハイパーイノベーションの中に潜んでると。 ハイパーイノベーションというのは、人類地球を進化させるための道具だということを言いたかったわけです。で、私はそのために放射能も先生と一緒に消してきたし、またそのために放射能で米も作ってみたけど、また、あるとあらゆる重金属を消してしまい、それから、あらゆる果物も作ってきて、まあ、リスナーの方に、もし、藤原学校だと言ってくれれば、いくらでも私がやってるのは、北海道から沖縄までありますからやったところは、まあ、それが今、人類地球にできるだけ貢献してですね、私が目が閉じるまでには、それを人類地球にやって、今の食料メジャーとエネルギーメジャーを、に、戦わずして勝つという、簡単に言えば、彼らを無価値にしてしまうと。食料とエネルギーと水がタダになっちゃったら彼らみんな生きる道がないんですから、
はい、
今の CAK で終わっちゃうんですよ、
うん、
で今六本木ヒルズにいる人たちはそう知らないうちに終わっちゃうんです。
そうですね。
でその答えは水と食料とエネルギーが皆さんがタダになってしまえばいい。そのためにいいことに今やってるのは古民家をやってるんです。
古民家、はい、
それから今ねなんと調べてみたらね先生面白いんですよ、うん、
はい
古民家すごいんです。それからね、もう一つね、申し主がね、明確でない土地がね、うん、日本にね、日本どれだと思います?
いやー、相当なんでしょうね。
今ね、分かってるから、九州まで。九州1個。
九州1個分。
うん。
申し主が分からない。
分からない土地が。その他に、まだ、うん、何、これから出てくるのだったらね、はいうん、東京からね、何かと、一時全部ぐらいの土地になるそうですよ。あとちょっとの間に。その時に、金銀財宝土地広くと教わってきたことよりも、ゼロから一が生まれる世界を目の当たりにしてみて、古民家今タワーですから、
そうですね。
こういうとこ行ってみんな豊かなね、街づくりをして、人づくりをして、一緒になって科学をやって、で、私の周りにはね、先生ね、ハーバード大学の例の、フラ研究所のね、カジカシとかね、いくらでもいますけど、そのスーパーサイエンスをやってる連中みんないるわけですよ。こういう人たちってのは、その、金の匂いがしないんですよ。
なるほどね。
で、じゃだからといって、じゃ貧乏ならいいかって、そういう、別にそうじゃないんですけど、そういう共通の楽しみを持って、浅原翔子がやったようなインチキなね、もんじゃなくて、革命とかの人を傷つけるんじゃなくて、戦わずして勝つという。
ああ、そうですね。
で、敵を味方にするという。
はい、そうですね。
勝つ回収じゃないけど、ね、敵が最高の私は好物ですと言ったんです。ねえ、だからそういう生き方ができる。人間に見習っていってもらいたいと思うんですね。で、はい、私のやってる科学を、先生のところで広めていただいたり、また、このリスナーの方からあれば、今度窓口をちゃんとまた広げてね、みんなで行っていただきたいと思いますので、そんなことで、いかがでしょうか、
はい。ありがとうございました。今日の対談、ハイパーイノベーションの時代と題しまして、環境微生物学博士、高島康秀さんにいつものように藤原直美がお話を伺いました。非常に未来志向の非常に示唆に富んだお話だったと思います。どうぞ皆さん参考にされてください。高島博士、今日は大変ありがとうございました。
こちらこそ、お求めの資料をお願いします。